1. 消費生活講座、暮らしと食の安全を科学する、を開催。6分30秒。7月3日に NPO 法人市民科学研究室代表の上田明文さんを講師にお招きし、消費生活講座を開催しました。環境汚染、放射能、電磁波、食品偽装など、今気になることを分かりやすく解説していただきました。あいにくの天気にもかかわらず参加していただいた皆様からは、多くの質問があり、終了時間をオーバーするほど熱心なものでした。消費生活センターでは、楽しく気軽に学べる講座を定期的に開催しています。機会がございましたら、ぜひご参加ください。写真が2枚あります。1枚は講師の方がスクリーンを横に講義をされている様子です。もう1枚はその様子全体を部屋の後方から写している写真です。写真終わり。消費生活講座に参加して。今や私たちの暮らしは様々な危険因子に取り囲まれています。自然災害、大気及び水質汚染、放射能、電磁波、遺伝子組み換え食品、食品偽装、ネオニコチノイド系農薬など、数え上げたらキリがないほどです。医療の発達により出産時の死亡率が激減したことが理由にしても、よくこのような危険な環境で人類はその平均寿命を伸ばしてきたなと、考えすら持ってしまいます。今、こうした危険因子について包括的に研究することは時代の要請なのでしょう。上田さんの市民科学研究室は、まさにそうした課題に取り組む研究機関のようです。講座は、子どもの成長に欠かせないものは、という切り口で始まりました。内容として、1、胎児期の順調な成長。2. 脳の発達のための環境リスク因子、放射線や化学物質などからの防護。3. 親との愛情・信頼の絆。4. 食・睡眠など基本的な生活習慣。5. 多様な人々との交流。6. 読み書きそろばんに代表されるいわゆる教育で、6は1から5があって初めて成り立ち、そして何よりも豊かな自然環境が土台にあることが必要だということです。ところが、現在多くの子どもたちは携帯電話やスマートフォンでゲームやメールに夢中になっており、1から5までの要素が十分に満たされず、肥満や心臓病など、様々な障害となって現れているとのことです。また、アメリカでは様々な精神疾患も増えているらしいのです。これは人類の逆進化と言えるのではないかという見方もあるようです。携帯電話やスマートフォンは直接耳に押し当てて会話すると、作動中の電子レンジのガラス戸に耳を当てているより強いマイクロ波に暴露されていることになるそうです。男性がマナーモードにした携帯電話をズボンのポケットに入れっぱなしにしていると、運動する精子の割合が減少し、正常な形も減ってくるという研究もあり、男性不妊症の大きな原因とも言われています。一方、女性への影響として、妊娠中の女性が携帯を使っていると、胎児期に男の子の精子を作る細胞の発達を妨げるという研究や、アメリカで女性が胸に挟んでいたら、そこに癌ができたという報告もあるそうです。このように、携帯電話やスマートフォン一つ取ってみても、深刻な危険が潜んでいます。便利な生活を享受するとき、そのマイナス面への備えも真剣に考えなければならないというお話でした。最後に健康リスクに対処する基本的行動指針をもとうというお話で、 上田講師自身の例を紹介して締めくくりました。講座を通じ、私たちは自分なりの指針を考えて実践していくことが大切だと感じました。編集委員、福川。上田講師の基本的行動指針。括弧1、医療との向かい合い方。自分の経験に基づく合理的判断をして、むやみに医者にかからないようにする。ただし、ホームドクター的な相談役を確保する。括弧2、健康リスクや健康増進の知識を身につける。括弧3、食と睡眠、運動について。早寝早起き、エレベーターは使わない。外食はできるだけ避ける。米、油、味噌、塩、醤油、だし、昆布、かつお節など基本調味料は高級品で通す。ヨーグルトなど発酵食品を常備する。2、まっとうな食事とは？2分30秒。しんちゃん、今日もここのお弁当でいい？うん、いいよ。これはスーパーの入り口で私が偶然聞いた母子の会話です。今、食卓、そして食材から、まっとうな食事と健康を見つめ直す時が来ています。私たちは、食が壊れれば体も壊れるのだということを真摯に受け止めなければなりません。食の工業化が加速し、安全性という面からもその危うさが見えて久しいです。安くていつでも手に入ればいいといった便利さは魅力ですが、食の安全は何によって成り立つかを常日頃から考える必要があると思います。生きている私たちは他の命をいただいてしか生きられないものだからです。けれども、すべてを自然に、すべてを手作りにするのは困難です。現状とどう向き合い、折り合いをつけ、どんな食生活をしていくのかが問われていると思います。食に関する情報は世の中にあふれています。しかし、どれが本当に正しいものなのかは、消費者の判断力に任されています。情報を判断するには基準が必要です。基準とは自分自身以外の何者でもないでしょう。地球環境の悪化や経済優先の社会の仕組みの中で、まっとうを手にするのは至難の業です。考えれば考えるほど何も信用できなくなりますが、それでも食事をしないわけにはいかないのですから、うまく折り合いをつけるしかありません。スーパーばかりではなく、たまには魚屋さんや八百屋で会話をしながら買い物をしてみましょう。そこには自分の感覚を養うヒントがあるかもしれません。そして自炊して、凝った料理でなくても、まず味噌汁を作りませんか？煮干しやかつお節で出汁を取り、わかめや豆腐を入れて食べてみてください。そこには日本人の食事の基本が詰まっています。編集委員、大下。ここまでは藤原英子でした。
3、高齢者の血圧。3分。高血圧は日本で4300万人という患者数の多い生活習慣病です。インターネットなどでは治療の目安をいろいろと検索することができますが、2014年11月に日本高血圧学会が発行した一般向け高血圧治療ガイドライン解説冊子高血圧の話では、高血圧とは何なのか、どうして怖いのか、予防や治療の知識を分かりやすく解説しています。高齢になると血圧が高くなり、治療の目安が分かりづらいですが、脳卒中や心筋梗塞などの心血管病の予防のためにも、自分の状態を把握しておきましょう。表があります。治療による目標血圧値、成人血圧、単位はミリメートル Hg、 出典、一般向け高血圧治療ガイドライン解説冊子、高血圧の話、発行、特定非営利活動法人日本高血圧学会2014年、74歳以下、75歳以上、糖尿病患者、タンパク尿のある慢性腎臓病患者、それぞれの診察室血圧と家庭血圧が書かれています。若年者、中年者、前期高齢者、74歳以下。診察室血圧、140かつ90未満。家庭血圧、135かつ85未満。後期高齢者、75歳以上。診察室血圧、150かつ90未満。様子を見ながら下げられれば、140かつ90未満。家庭血圧、145かつ85未満。様子を見ながら下げられれば、135かつ85未満。糖尿病患者、タンパク尿のある慢性腎臓病患者、診察室血圧、130かつ80未満。家庭血圧、125かつ75未満。表終わり。ただし、治療は各自の症状等により異なり、唯一の正解が用意されているわけではありません。治療についての疑問は、自身が納得できるまで医者に説明を求めることが大切だと思います。編集委員、山本。バランスの良い食事と運動で老後も生き生き、2分30秒。今年の年賀状に、最近転びやすくなって困っていますと書いてきた友人がいました。読みながら、そういえば私自身もなんとなく足のバランスが気になり、長時間歩くのが大変になっていることに気がついたのです。3食きちんと食べているのに、やっぱり年のせいかしらと軽く考えていたのですが、調べてみていろいろな原因があることが分かりました。原因の一つは、血液中のタンパク質の主要な成分であるアルブミン不足です。アルブミン不足が続くと、筋肉が萎縮するため力が出なくなり、転びやすくなったり疲れやすくなります。その他、体の抵抗力が低下するなど、さまざまな症状が現れてくると言われています。私もコレステロールを気にして、卵や肉類を以前のように積極的に食べなくなってきており、さらに数年前から自転車をやめ、日常的にバスを利用するようになったのも原因のようです。高齢になっても、タンパク質は若い人と同じくらいの量が必要だということも分かりました。最近は肉や魚、卵、豆腐など、タンパク質の多い食品を積極的にとっています。また、ビタミン A、D、E などは油と一緒に食べると吸収されやすいようです。野菜もビタミンやミネラルが豊富なものを選んで食べるようにしています。ビタミン A や C、E などには抗酸化作用があり、脳の老化を防ぎ、動脈硬化の予防にも役立つと言われています。そして、よく噛むこと。噛むことは脳への刺激や運動能力を向上させます。さらに、それらに加えて、1日30分は歩くこと。駅などでも、エレベーターやエスカレーターを使わず、おかげで筋肉も少しずつ鍛えられ、しっかりと歩けるようになった喜びを感じ始めています。編集委員、高橋。ここまでは小川律子でした。
5、消費生活相談窓口より、契約とは、2分。私たち消費者は生活している中で毎日契約をしています。 それは水道を使用したり、電車に乗ったり、お店で買い物することも含まれています。例えば、売買契約では、購入する商品が決まったら、売り手にこれを買いたいと申し込みの意思表示をします。この時、売り手が、はい、いいですと承諾すると、お互いの意思が一致したことになり、売買契約が成立します。このように日常生活の中で行う契約のほとんどは口約束で行われています。口約束でも契約は成立するので、契約書を書いていないから、印鑑をしていないから、単なる口約束だから、契約は成立していないと思っている人は注意が必要です。契約書は契約内容を証拠として残すために作るものです。一度契約を結んだら約束を守る義務が発生しますので、本当に必要な契約か十分検討した上で慎重に契約を結びましょう。なお、説明と実際が違っていた場合や、しつこい勧誘や不意打ち的な勧誘を受けて、不本意な商品を購入した場合など、後から契約を撤回できる場合もあります。ご不明な点は、消費生活センターへご相談ください。6、清瀬チエノアフェスタ、旧エコ祭り。を開催しました。2分。6月12、13日の2日間、消費生活センター登録団体が主催する清瀬チエノアフェスタを開催しました。以前はエコ祭りとして長年親しんでいただきましたが、今年から心機一転、名称を変更しました。開催当日は消費生活センター登録団体によるバザー、活動展示、リサイクル食器販売や健康チェックなどを行いました。また、翌日には TPP と食と題し、内田翔子さんを講師にお招きした講座も行いました。多くの方が参加され、講師の話に熱心に耳を傾けていました。清瀬チエノアフェスタは毎年6月に開催しています。なお、10月の消費生活展でもいろいろなイベント等を行いますので、機会がございましたら、ぜひご来場ください。写真が6枚あります。1枚目、ゴミ分別の案内の様子。2枚目、手前に吊るし飾りの展示があり、奥で輪になり吊るし飾りを制作している方々がいます。3枚目、衣類のバザー会場。4枚目、各種石鹸販売。5枚目、リサイクル食器販売。6枚目、健康チェック入り口の写真です。写真終わり。清瀬市消費生活センター。所在地、郵便番号 204-0021。東京都清瀬市元町 1-4-17。地図があります。清瀬駅北口を背に、欅通りを進み、一つ目の信号の先、右側です。地図終わり。電話 042-495-6211 ファックス 042-495-6221 開館時間月曜日から土曜日午前9時から午後10時まで消費生活センターには使用済み小型家電回収ボックスがあります対象は20品目です。消費生活相談。 相談専用電話 042-495-6212。 相談時間祝日年末年始を除く月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで、正午から午後1時を除く。知恵の輪の音訳 CD を制作しています。ご希望の方はご連絡ください。ここまでは、能登谷陽子でした。以上、知恵の輪第71号でした。音声版制作、清瀬市公共刊行物音訳機関。